作家、怪異収集家の木原博克くんです。
歌手で役者もやっております日月陽子です。
ディレクターで古本屋もやっております佐々木孝正です。
変なプロフィール
ここですね。
はい、今日はバレンタインデー収録なんですけれども、はい、放送されている本日3月の6日で、
そうですね、
ございます、
はい。
バレンタインデーに曲宛てでフィナンシェを送っていただいたので、目の前にお菓子を置いたままの、収録ということになって、います、
う
ん。とはいえ、放送されてる今日からすると、もう3月の1週目なんですね。
そうですよね。
ひな祭りも過ぎてますよ。
ね、ほんまですね。
うん。
もう、明けましておめでとうございます言うてから、体感的になんかそんな経ってないような気もするんですけど、はい、世の中はもう3月、
はい、
1年間のうちの4分の1
ワンクール経ちますね。そうです
よ、早いですね、
はい、えらいことですね、今年は早いぞっていう感じが、まあします。ね、どうなるんでしょうね今年。
本当ね、
お便り来てるそうですね。
はい、来ております。ラジオネームあだこさん、
うん、
木原さん、日月さん、佐々木さん、こんばんは。
こんばんは。
ポッドキャストでいつも楽しく聞かせてもらって、
ありがとうございます。
ありがとうございます。怪談怪異の話は大好きなのに、実際の現象にはあったことがない残念な、あるいは幸せなものです。
幸せです。
はい、本題の前に一つ、ポッドキャストの配信に、オムニスタジオさんをご利用されているようですが、これがダウンロードになぜかとても時間がかかります。他局の番組でも、同様で、こちら側の通信環境のせいとは違うように思われますが、何か良い方法はありますか？
これね、ちょっと僕聞いてみたんですけれどもね、その担当者に、何かそのパソコンの中に、ウイルスソフトなり、何なりその干渉するようなのが入ってると、なんかその主なったりとかっていうのもあるかもしれないなっていうのと、やっぱりその通信環境の問題かなっていうのぐらいしかちょっとわからなかったんですけどね、
ということは実際にはダウンロードにはそんな時間がかからないということなんですか？
本来なら、かからないはずなんですけどね。
なるほどね。
だそうです。
はい、ということです。さて、本日お話しするのは先日起こった現象です。怪異なのかどうかは分かりませんし、怖くも何ともないのですが、
結構です。
映像もありますし、
うん、
この先怪異と思われる現象に遭遇した時の観察、考察の仕方をご指導いただきたく投稿します。皆さんが興味を持ってくだされば良いのですが。
興味ばっかりあります。
はい。現象自体は5秒で言えます。誰もいない、来ていない時に自動ドアが開いた。そして人感センサーが反応して照明が点灯したです。以下、当時の状況と装置について記しますと。1月の15日火曜日18時30分頃、当時の気温は1度前後と思われると。気象庁の過去データによりますね。現象は18時34分21秒の頃、開く前のピシッという音は動作の開始の音です。18時頃に私以外の従業員は退出しており、館内に残っていたのは私のみ。映像は建物の外と中の中間にあるスペース、暖房はなし。画面奥の部屋の中の人物が私です。自動ドアは2つあり、外側、画面の左側は常時施錠。リモコン操作、または建物の内、建物の内側の人感センサーによって動作。中からリモコンを操作。または従業員のみ知る装置の操作により入館が可能。外出時は内側の人感センサーで作動。顔面右側の内側ドアは内外両方の人感センサーで動作しますと。下記に温度の高い風が入って人感センサーが反応しドアが作動することが稀にありました。照明器具は4つ。画面右側の1つは電源オンの状態では常備点灯しております。自動ドアとは別の人感センサーにより他の3つが点灯すると。というわけで、照明の点灯についてはドアが開いたことにより暖房によって温められていた内側の空気のセンサーが反応したという可能性が一番高いとは思いますが、冬場は大体同じような状況にあり、たびたび起こるわけでもありません。そもそも自動ドアの動作がさらに不明で、内外で気温差はあるものの、それが状態です。自動ドアが一人でに動作したとか、そういうことは過去にもあり、過去、下記と 登記のみに起こることではありません。今回は映像があるのでこのようにして投稿しましたが、ただの誤作動ですとおしまいというのが最もありそうですが、怪異現象であればいいなと思う次第ですということで、あのあれですよね、
映像ちょっと
映像がね、はい、
見させていただきました。
うん、僕も見た、うん、
はい、
そこで終わり、お便りは、
はい、
はい、ね、最も昔怪異だと思われて、いたもの の、 機械作動系が2つありました、
はい、
うん、いずれも勘違いが多かったりするので、どうかすると一言注意書きがどっかにあったりするんですけど、完全に分かるように注意書きが入るようになったのは男性トイレの朝顔ですね。
ありませんね。匂いおらへんのに水が流れる。
そう、匂い防止だとか、うんうん、流れやすさのつまらないようにするために、うん、自動で流れますっていうシールが貼られるようになりましたけれども、うん、それよりも前に注意してこちらがやってたのは、その押さなければ流れないような、うん、トイレに限ってでしか僕の階段では収録してなかったりするんですけれども、はい、ね、誰もいないところ、ね、外のトイレに、公園のトイレかなんかで、うん、突然、じゃーっと全部水が流れる音が聞こえてきたんですっていうのは、それは機械が正常に作動してるからです、うん、というとこだけれども、うん、この設置の中間期に、勝手に水の流れるトイレっていう階段が存在しました。
うん、人がおらへんのに勝手に流れる小便器の水が、はい、
うん、昔、発生して、語られて今は全くに近いほどなくなったっていう回がこれですね。うん、もう一つがね、自動ドアだったりします。
よく聞きますね、自動ドア勝手に開いたとか、ね、
はい、
もらへん、
でね、自動ドアの、会社そのものも、
はい、
苦情の中のパーセンテージに、これはね、もう業界用語なんですけども、幽霊現象と呼ばれてるって、名称ですよ、幽霊が起こしてるということを決定づけているのではなくて、勝手に人がいないにドアが開閉するという苦情のことを、いわゆる幽霊現象というジャンルとして区別する、ドア、無人のドアの開閉のことを業界はそう呼んでるっていうふうに、面白いもんやなっていうふうに思うとこですけども、なんですって、で、陽子ちゃんが呼んでくれた中で、センサーのことを、なんだっけ、人道センサー、
人感センサー。
人感センサー。
人が感じるとか、人感センサー。
はい。
センサーです、ね。
で、まあ、機械が人を感じるっていうふうに書かれてて、うん、センサーの説明を一見しているようなんですけれども、もうちょっと詳しく知りたかったのはそこだったりします。
うん、
で、なぜならばというとね、うん、初期の自動ドアというのは、
はい、
人が乗った時のマットレスの下にセンサーがあって、
うん、
重さを感じて開閉するんですよ。まあ、これも人感センサーですよね。
昔ね、昔のやつそうやったわ。
まあ、子供が乗っても開かないのよ、聞きましたね、なんか軽かったら。
それから今度はその入り口の、左右に、赤外線が張って、あって、
はい、
これに触れると、ドアが開閉するっていうところだったりするから、はい、これどうかすると扉より結構前に、つまりそのお寿司屋さんののれんをくぐってドアがあるけれども、のれんをくぐる前にもドアが開くわけですよ。で、まだのれんくぐってないのにって、いやいや、そういう問題じゃなくて、センサーがこんな手前に仕掛けてあるので、のれんをくぐる前にいらっしゃいませとドアが言うてたりするわけ、はい、ですね、
はい、
まあ、なくはないとは思うんですけれども、まあ、超音波センサーも、人を感じる超音波のセンサーも、あったように、思ったりはしないでもないんですけれども、人感センサーだっけ、
うん、そうですね。
人を感じるセンサーというのが、はい、今の言ったものってどれもそうです。人の存在を感じてっていうに、で、仕掛ける場所によって、動物と人間をより分けてるような気がすると思うんですよ。例えば、その、3キロ以下の重さだとドアは開かないとか、猫や動物が、の通過する高さにはセンサーを仕掛けないだとかっていうのが、をやっておけば、動物と人間の識別というのは、ある程度、可能だと思うんですね。なので、 どういうパッシブセンサー、つまり動体センサーなのか、うん、動いてるものを捉えてるセンサーなのかっていうことであるのかないのかも含めて、ちょっと知りたいなとは、思ったりはするんです。
夏に温度の高い風が入ってきて人感センサーが反応することがあるって書いてるから、その重さとかではないでしょうね、はい、
じゃあそうですね、そう思いました、うん、でも温度で感知するということではないはずです、
うんうん、そうですね、
温度は感知しづらいんです、
うん
うん、人が近づいていたっていうふうに、
うん、
で強いて温度で感じると言うんだったらば、カメラで、COVID のパンデミックの時にいろいろ通過する時にあったと思うんですが、うんうん、サーモグラフを感知してっていう形で、うん、温度移動の赤外線を捕まえてやるっていうことを映像処理やった上で開閉につなげると手間がかかる。
そうですね、手間かかりますね。
で、夏動きにくいっていうことがあったりするって、冬ばっかりちゃんと作動するってことが起こったりするので、
うん、
そういう温度計が絡んだセンサーではおそらくないのではないかなと、
うんうん、
話を聞いてて、まあ、思いました、
うん、
で業界が幽霊現象という原因がはっきり分かってようが猫が横切ろうが、
うん、
何であろうが連絡を入れる相談者が何にもやってないのにドアが開閉するんですっていうことを今日幽霊現象が3件ではありました、
ね、
苦情がみたいなことがあるという処理の仕方をしているのが面白かったりするぐらい昔は怖がる材料だったわけですね、
うん、
でこれは映像見ましたけれども、
はい、
いわゆる室内の警備用監視カメラのおかげで撮れたという、うんうん、利点があって、
うん、
誰もいないドアが確かに開いて、
うん、
明かりがパパーッとついて誰もいないのに、
うんうん、
でその閉まってしばらくするとその人が通過する分の時間の長さだけ、
うん、
明かりがついてるセッティングになってるので、
うん、
人がそのいわゆる廊下を通り過ぎた後、
うん、
まあ、自動で消えるようになっているということの記録映像というふうに受け取れるものを、
うん、
確認しました、
うん、
で勝手に動く開閉である以上は、
うん、
原因があるというふうに思いがちだけれどもその原因が明確に思い当たらない形で開閉が記録をされているからこそ、
うん、
会議の通過がまるであったかのようにと思うのは無理ないです、
うん、
で現時点で量子力学でいうとこのシュレディンガーの猫みたいに、会議でもあるかもわからないけど、
うん、
会議ではないかもわからない誤作動、うん、というふうに位置づけられると思うんですね、
うん、
で全部が全部誤作動で片付かないことは間違いないんですよ。
やっぱり怪異と思われることもあるんですね、
うん、でね、
うん、
事例を言っておくとね、
はい、
っていうふうに東京なのかな、浦和市にある老舗のお寿司屋さんが、まあ、あって、
はい、
これは隣の階に取材して書いたのかな、
うん
うん、でここでねこんなことがあったんですよ。これその時の亡くなられたんですけどね、
はい、
板長をやられてた若いまあ、旦那さんから、まあ、この人と仲良くなってっていうところなんですけど、変わったことがあってっていうね、いつもの常連のお客さんで、飽きたてのお店に入ってきて、お寿司を2貫頼んで、
はい、
帰っていくお客さんがいる。銭湯に行くときにつまんで帰るのか、帰ってきたときにつまんで帰るのか、
はい、
一番に来られて、握り、2貫ちょうだいっていうので、うん、それをピュッと食べて帰っていかれるという、うん、でちょっとキュッとお酒を飲まれて帰るというおじいちゃんがいた、
うん、
である時おじいちゃんなんかここ1日2日か3日見かけへんなと、
うん、
思ってるところへそれこそ自動ドアが開いて寿司さんの旦那さんですね、はいっていうふうに、警察ですって、
はい、
警察、
うん、
っていうふうに、うん、いや ちょっとお伺いしたいことがありますって、うん、こういうお客さんいましたよねって、うん、存じてあげてます、
うん、
いつもこうやって帰っておられる常連なんですけれどもっていうに、うん、何か変わったことありませんでしたかって、うん、変わったこと、あ、ここのとこ 2,3 日姿を見かけてないんですけれども、そういえばその最後に現れた時に、うん、2貫のお寿司を頼むことなく、すみませんが、確かね、酢飯を折り詰めで、持って帰りたいって。
うん、
何を乗せしましょう。ああ、いい。酢飯を、詰めて、
折り詰めに、
うん、詰めて、まあ、ごま塩でもかけて、ごまでもかけてもらおうかなって。
うん、
ああ、というので、それをその、包んでお持ち帰りになりましたって、うん、珍しい注文されたなと思うんですけれども、うん、それの後この 2,3 日お見かけしておりませんが、うん、どうされたんですか、うん、っていうふうに、いや念のための調査なんです、うん、調べ事なんですけどもっていうふうに、お亡くなりになられたんですと、ああそりゃ残念なっていうふうに、自然に亡くなられたのであろうかなと、まあ思えるかどうかというのは捜査内容などで言わないんですけれども、うん、亡くなられたので、まあ一応念のためにというふうに調べに来たのが、
はい、
テーブルの上にね、
うん、
あなたのお寿司屋さんの紙がペッと一枚引いてあってキュッと縛った袋に入った、うん、折り詰めがあったって、うん、で開けたら白いごま塩、確かに醤油の通りやってますっていうとこだけど、うんうんうん、一口も手をつけてないのと、
うん、
なんでこんなものを頼んで、
うん、
テーブルの上に置いて、はい、でつまり持って帰ってきたけれども、
うん、
一口も食べることなく亡くなられたっていうことだったりするんだけれども、うん、亡くなったところに、うん、白飯にごまだけ振ってある飯が置いてあるっていうのって、うん、示唆的なんで、
うん、
あ、ご本人が買いに来られたんですね、
うん、
っていうことで、
うん、
そうですっていうふうに、どうもありがとうございましたというので、生きている間に起こったこととはいえ、不思議といえば不思議。
うん。うん、
ケースもなんでこんなのがテーブルに置いてあるのかなと思う。うん、食べもせんと。
うん。
うん。寿司屋の折り詰めだから、握りが入ってると思ったり、はい、まあ、チラシでも構わないんですけど、うん、開けてみたら、白飯？
うん。
ごまだけ？みたいなようなものが、あったら、どういうシーンなの、シーンがどうであれ、うん、
はい、
これ何のためにあるのかと思うわけ。
うん、そうですよね。
うん、
せめてね、
なんか
具でも乗ってたって ね、うん。
だから、まあね、まあまあ、せめて判断材料となる、なんか、気がつかれたことがあるべき、いわゆる不審なポイントがあるのかなと思ったら、うん、いや、オーダー通りにやっただけでということと同時に、うん、
はい、
こちらも不思議に思いました。
うん、
酢飯だけでいいんですか、
うんうん、
っていうふうに思うから、
うん
うん、まあだからごま塩を振るだけっていうのって、うん、こんなものをお客さんに出したことなかった、
うん、
そのお持ち帰りで、
うん
うんうん、まあまあ白いご飯だけが欲しかったらコンビニだって売ってますからね、しかも安いときたもんだ、
わざわざ酢飯を買うってい
うのがね、うん、
で、
うん、
その方が亡くなって警察がいなくなってから、ある時握ってたら、はい、いらっしゃいってガーッと開いたから、うん、ガーッと閉まるっていう風に、うん、カウンターの正面にドアがあるんですよ、
うん、
でその向こうにのれんがあるんです、
う
ん、まあ、誤作動かっていう風に思うっていうことが、うん、夕方になったら毎回一回ある、はい、いらっしゃいって、あ、違うのかっていう風に、うん、よく起こるもんだなこの誤作動がっていうのを思ってたら、
うん、
他のまかないやってる店の人が、うん、違いますよ、違いますって何がって言ったら、うん、いや、ここしょっちゅう空いてなかったでしょ今までって言った、うん、そう空いてないって、うん、いやだからついいらっしゃいっていうふうに、何が、あのおじいさんが亡くなってから、
うん、
きっちりあのおじいさんがいつも来た時間に空くんですよって、
う
ん、で握り食べ終わってキュッとやって帰る時間に、 あ、ほらほらほら開いたっていうふうに、で閉まるっていうふうに、でこれが毎日続く、
うん、これは怪異ですね、
ね、
うん、というので、うん、木原さん見に来ませんかっていうので、店の開く前からカメラ、ビデオカメラ持って、ビデオカメラを、カウンターの上に乗せて、モニター見てドアの開け閉めがちゃんと映るようにという実験をやったんですよ、うん、
はい、
うん、だからもう先に入ってるけれども、
う
ん、のれんを出すところからいるわけですね、
うん、
で、もうそろそろですよっていうふうに、時間が分かってるから、だいたいこの時間です、もうそろそろですよって、言うやいだや、僕はカウンターの真正面に、ゆえ自動ドアのに背を向けて後ろ振り返ってるわけです、でガーッとほら来たって、開き始めが分かるから、ガーッと来たほら来たとバッと見たら、ガーッと開いて、閉まってっていうふうに、大体これから30分か40分お待ちくださいっていうに、うん、はいどうぞっていうに、ああどうもありがとう、あんまあんまあんまあんま味せえへんわみたいなような感じで、
っていう、うん、気になってね、
さあそろそろ30分経ったから40分に向けて、うん、そろそろ動くかなと思ったら37分か8分経ったからガーッと動いてドアが開いて、ガーッと閉まってって、はい今日はこれで終わりっていうのがビデオカメラ撮ってあります、
撮れたんや、
でそれそのまま本に書きました、エピソードと同時にっていう風に、でたまに連絡取った時に、うん、あれまだ続いてますかって言ったら、うん、何やったかな、ずっと続いてたんですけど、続いてたんですよ、
うん、
でね角川書店から、
はい、
映画監督もされている、うん、森正明さんって言うたかな、うん、ドキュメンタリーを得意とするこの方が、うん、角川の雑誌に連載していて、単行本にまとめるときにそのタイトルを、連載タイトルとは変えてオカルトという名前の
出てましたね、
単行本にするっていうことになって いる予定なんですけれども、うん、でつきましては、取材場所で言えないことも多いと思うんですけれども、うん、今も続いている怪異現象というものを目の当たりに見たいと、
うん
うん、でというオーダーだったんだけれども、うん、まね、編集もどうこう、監督さんも来るっていうのであるならば、東京からそんなに離れちゃ困りますよねっていうふうに。で、僕自身は、廃屋で起こって、稀に起こることなんてちょっと信じがたいのでって言ったら、監督もそう言ってます。
うん。
でも、いくらでも行って、そんな風に何とでも盛れるからっていうので、共同体験ができるのがいいっていう。ごもっともですね。あ、一つ、思い当たるところがあるって。しかも撮影許可が下りないと意味がないからっていうので、うん、で、僕もすでに撮ったので、というので、うん、というので、その、浦和にあるお寿司屋さん紹介して、ちょっと了解取りますって、了解取ったら、うん、いいですよ、という声が、かかってね。で、その日、
うん、
早々に森監督と話をして、以上ですっていうに、でこれがその時撮った映像ですっていうのを見せて、うん、ほんまや勝手に開いてるとはいえ自動ドアですからねって、うん、でも誤作動で開くっていうのは分かるけれども同じタイマーセンサー、センサーなんかないから、
うん
うん、同じ時間に開いて閉じてで同じ時間に帰っていくかのようにっていうことがあるっていうのっておかしくないですかって言ったら、うん、おかしいねって、うん、いやいやいやそれが本当だったらぜひ楽しみたい、楽しみからおもしに行きましょうっていうんで、うん、行って早めに行って、同じようにお願いしますっていうの食べながらいやー開くと面白いんですけれどもね、っていうのでまあ同じようにカメラを置いて動画を撮りながらやってたら、あもうそろそろ来られる時間ですねっていうふうに、うん、あ僕の時もそう言ってましたね、ガーッと開いて、ガーッと閉じてご覧の通り誰もいませんっていうふうに監督ははてっていうにでもちろん調べてありますこれ赤外センサーなので、赤外線を横切ると開閉するんです、でここのお寿司屋さん、要するに子供だとかが通ってた時に、
うん、
ランドセルが触れたりだとか、で開閉しないようにだとか、するために、道路があるでしょ、階段を3段上がって、2、3歩前に行って て、うん、センサーに引っかかってのれんにたどり着いて、のれんの先にドアがあるんですよ。だから階段を登ってのれんに近づかないとセンサーに引っかからないんですよ、うん、っていうとこだから、あのこれまでガーッと開いたら、うん、びっくりした小学生が振り返って、ああランドセルが引っかかったのねっていう例は一例もありません、ね、そういう風にしたのは、つまり道路に車が通ったり大型車が通過するときに人が逃げて店近くに行った時の、うん、開閉で空気の出入りがあったら困るからです、うん、ということがあったので、いわゆる要するにそう、寿司屋に入る気がないお客が引っかかって開くようにはセッティングから してないんですね。
間違いなく入る客でないと開かない。
うん、その通り。で、さっきの通り、猫犬というのが横切った時に開かないように上に設置してあるんですよ。
うん、
それはまあたまたま横切った野良のセントバーナードが横切ったらどうなんだろうとは思うんですけどもね。だから、うん、ということをあらかじめ監督と一緒に、僕も初め1回目の時には確認したけども、監督も確認して、うん、あ、ここにセンサーありますね、うんうん、で自分のが前に立って、うん、ここは赤外線がない、でパッと自分が赤外線のところに入ったら、うん、その先でガーッと開いて、
うん、
で一歩入ったらガーッと閉じるっていう、うん、赤外線から離れると、うん、まあ、ちゃんと閉じるっていう、うん、この位置とこの高さでは、うん、ここまで立たんと、
うん、
無理だなっていう、でそのガーッと開いて、うん、で今みたいな話をもう一回再確認しましょうねっていうのを、うん、言ってて、あ、そろそろお帰りになられますよって、うん、うちは客4人やのにねっていうに、うん、そろそろお帰りになられますよって言ったら、うん、決まった時間のガーッと開いてガーッと閉まるって、もう今日はこれで開かないです、
はい、
というふうに言って、と思ったのが森監督です。こんなことがあるのって、うん、ね、木原さんって言ったらさ、噂にはよく聞きますけれども、うん、実際に目の当たりにして僕は記録を取ってるのはここだけですね、
うん、
本で紹介したのもっていうのって、うん、こんなの普通の場合はというか 99% 誤作動だと僕だって思ってますっていうに、うん、でも決まった時間に動いて決まった時間に閉じるっていうのは実に妙だと思います。
毎日毎日だろ
う
ね。
そうで、終わったんですけども、監督は、まあ、納得していただけたらそれでいいですというところだけれども、監督は何としてもそんなことがあるわけがないと思うのでうん、うん、さっき言った、うん、自動ドア業界も幽霊現象とこのことを位置づけてるというのは監督が取材して教えてくれたんです、
うんうん、
ああいうのって幽霊現象って言うんですって、やっぱりって、それは呼び名ですけどね、うん、
はい、
幽霊がやっているのではなくて、うん、幽霊がやったかのようだと思ってたりするからっていうんで、こういうことでこういうことでっていう形で、
うん、
そういう現象を調べてみたらどういう原因であるのかっていう事例を、自動ドアの業界の方に取材して聞いたんで、ずっと聞いたけれども、どれも自分としては該当するとは思えなかったんです。でね、もう一度確認しようというので、今度は監督自らがカメラ持ってって、この僕抜きで、実は木原さんと紹介されて、木原さんは映像が撮れたからっていうので、うん、ね、2回も撮れたかったからっていうので、うん、今度は僕が撮ってみようと思ってっていうので、こう待ち構えて、
行きはった、
ね、行ったんですよっていうふうに。そしたらね、僕が待ち構えてから、
うん、
待ち構えた時には、うん、1日中、というか、その、木原さんと言った時には会えたのに、
うん、
今日は来なかった、という形になって、うん、それから連絡取っても、監督さん、あれから開かなくなりました。みたいなことを言われて、もうこれは答えがわからないので、やめみたいな感じで、そのオカルトの中では、オカルトという本ですよ。本の中では監督締めくくられてます。うん、現象が起こったことはもう確認してるからっていうところだけれども、うんうん、検証したくてもできなかった上に原因がわからなかったので、
うん、
これ以上追及ができないのでやめっていうのが、うん、あったりしたという事例が、あったですね。こんな話、なんですけどね。で、ここに登場する、ご主人、
うん、
もうね、仲が良かったので名前が出そうでえらい苦労してるんですけども、ご主人そのものが後に亡くなって、
はい、
隣の階の、
はい、
主人の帰りという話になります、
うん、
ご主人が奥さんのところに帰ってくるっていう話になってます、
うん
うん、いわゆるそのお寿司屋が 通って調査するのがお化けがきっかけだったらご本人がお化けだったみたいな、亡くなられてからね、お客さん大事にするご主人だったんですよ、常連だったお客さんにお世話になりましたってみんなね夢枕で挨拶してもあるんですよ、昨日来たよっていうに、いやうちにも来たって話を今してたところなん、っていうふうに奥さんから聞いてね、後に亡くなられたって言って、それがね、みんなところみんなのところに挨拶に行っててみんなそういう、挨拶にしてくれた、挨拶に来てくれた、一回だけではなかったりするんですよ。だからこれはいなくなったからといって寿司屋に通わんというわけにはいかんなみたいなことでながら来てるんよみたいなような話をしてくれてっていうところを、みんながね、立派なご主人やね、お店愛してたんやねって言ってくれるんだけども、奥さんは納得いかない、自分のところに来てくれない、なんで私のところに来てくれないの、ってずっと思ってたら、アルバンのこと、アルバンなのかな、寝室の扉がスッと開く音がしてて、ふっと目が覚めたって、パッと目が覚めたら寝室 の扉が開く音がしたっていうに、不思議なもんで、そんな時間にによく帰ってきたからっていうのもあるけれども、あ、主人が帰ってきたと思ったっていうに、ところが体が動かないって、振り返ろうと思ったら体が動かない、開いた扉にどういうわけかその時にかけた姿勢を向けて寝てるんですって、あんまそんなこと横寝しないんですけど、背を向けたまんまパッと目が覚めて、あ、扉が開いたで、タシッタシッタシッタシッタシッって近づいてくる音がして、自分の横の布団をめくって、主人が入ってくるんですって、主人やと分かるんですよ、で主人が横を向いて、自分と背中と背中をくっつけて じっとして、ああ帰ってきてくれたんやって振り借りたいけれども、後ろが振り向けないっていう時間を過ごして、ずっと背中がくっついてるという安心感でスッと深い眠りについて、目が覚めた、そしたらそのね、寝返り打ったりなんやかんやして形変わってそうなもんなんですけれども、その横向いたまんまで、主人のぬくもりがあったかのように目が覚めたっていう話を、主人の帰りという形でだいぶ省略して書きましたけれども、言いましたけども、いうのを書きました。それがその時の話で、面白いことにねって、その僕がその主人の帰りの取材に行った時に、CD が1枚届いていて、で今から6年前に海外の方がお客さん来て、で日本初めて来たこれ寿司職人だみたいな感じで写真を撮ってたカメラマンの人でっていう風に、カナダのやったかヨーロッパやったかなみたいな本に書いてあるんですけども、で撮って、何年も経ったから別にただ撮っただけなんだけれども、その撮ったその人の写真があるミュージシャンの CD を作る時の CD の中の写真の中でフリー素材として出してたのかどうかわからないんですけども、主人の写真を気に入って、その CD のジャケット、この CD もちろん僕持ってます、買って、中に入って寿司握ってにっこり笑ってるご主人の写真が、CD の歌詞カードの上に載ってる、中の下地に引かれてるんですよ。で、あなたのお店でのご主人を撮らせていただいた写真がこれに採用されたので、記念としてお送りします。あの時写真を撮らせてくれてありがとうというのが、なくなってすぐに届いて、その時の写真がね、これを遺影にすればよかったってぐらい素敵な笑顔でっていうので、これがその CD ですって、ありがとうございます、僕もオーダーして持ってきいたいですから写真撮っていいですかっていうので写真撮ってオーダーして持っている、その写真が今の携帯の中に入ってますよ、このご主人が亡くなられて、このご主人がエレベーターのエスカレーターじゃない、ごめん、自動ドアの階に気がついて、僕をよかったら木原さん取材に来ませんって言ってくれた人ですね、だからスタートしてから亡くなって、主人の階亡くなってから、お亡くなりになってから1年以上経ってから、木原さん取材に来ません、お今度は何ですかって言ったら、私の話です、 お店で伺いますっていうふうに聞いたらっていうとこだったりするので、うん、3つか4つの話が、収録、僕収録してますけれども、うんうん、ご主人の話からスタートして奥さんのご主人の話でこの取材の幕は閉じる、
うん
うん、長い間取材をやってると、まあ、こういうことに出会うと、ごめんなさい、ダブルクリップ落としました、こういうことに出会うというふうに、うん、なったりするんですね、
うん
うん、自動ドアの開閉の答えになってるかどうかはわからないんですけれども、限りなく誤作動が起こしやすい、要するに、うん、タイトに設定してるとは言いませんけれども、うん、人が目の前に立ってるのにドアが開かないという失礼があってはならないからというので、うん、センサーの、感度のがある程度高くなっているということによって、センサーが何を感知するのかが、
うん、
人しか設定しないし、人しか通らないことというのが分かっていても、うん、何かがあると開くようになるというのは、誤作動ではなくて、うん、作動させる誤ったものが通過しているという可能性があるという考え方が含まれているというふうに、機械はあくまでも正常作動してるんだっていう、その機械に正常に作動させた、この世のものではない、カメラに映ってないものがあったという可能性は少なくても映像を見た限りにはあると思います。なぜならばいずれにしても原因が映ってないからです。
そうですね。
従ってで一番都合のいいのは誤作動だったりはするんですが、
うん、
誤作動でそんなに開閉するんだったらこの方わざわざ警備用の監視カメラの映像を抜いてまで送ってこないでしょ
う、うん、その頻繁に起きてるんじゃなかったらね。
そういうことです、
うん
うん、だからその時たまたま機械が人だと認知する目に見えないものが通過したと思った方が僕の世界としては面白いとは思います、うん、ただ断定ができないだけです。
そうですね、
はい、はい。うん、ただここが珍しい話でもなく、ドアの開閉は比較的多いけれども、
うん、
何でも開にしていただきたくはないんです、
うん、
これだけは言っときますけれども、うん、勝手に開くことの方が結構多いんです、
うん、
それも明々白々な理由で起こることの理由の方に目が行ってないだけの場合が多かったりはするんですっていうとこですけども、100件中1件ぐらいはね、どれにも該当しなさそうなことというのは起こっているらしいということは事実です、
うん。
ええ、現についたあだ名が幽霊現象ですから ね、
そうですね。
自動ドア業界の重ねて言っときます、はいはい、
さあということで、告知いきましょうか。私日月陽子は歌、そして芝居、そして映画に今年は頑張っております。そしてですね、最近は火曜日と金曜日だけ三宮の駅から少し上がったところに宿花と書いて読み花という、ミュージックバーもやっております。詳しくは SNS をチェックしてください。
木原くん、X、旧ツイッターを書いてますから、そっちを見ていただければと思うんですけれども、中旬から、イギリスはロンドンとウェールズに行ってきます。で帰ってきて、中2日で、テキサス州ダラスの横にあるグレープバインというところで公演があるので、ハードスケジュールをこなしてまいります。
佐々木はですね、古本四つ目はインスタグラムやっておりますので、ぜひ検索してみてください。
番組では、別冊怪談ラジオを販売しております。
ちょっと普通の地上波のラジオでは放送できない僕の体験を、うん、語っています。詳しくはラジオ関西の怪談ラジオのホームページをご覧になって、ぜひともお買い求めいただければと思います。
メールの宛先は怪談アットマーク jocr.jp kaidanアットマーク jocr.jp
ぜひ本物の怖い話を私に教えてください。